ボンジュー、高橋梓です。近畿大学でフランス語を教えています。そして、
ブー。
アスギャン&プーちゃんの授業では教えない話始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さて、プーちゃん、どんな感じで語る番組でしょうか？
そうですね。ライフガードを飲みながらおにぎりを食べる感覚で頑張っていきましょう。
和風なんかなんだかようわからんような感じで、頑張っていきたい
な
と。
ないこれね。ところで、
はい、
先週は休みでしたね。
そうなんです、ごめんなさい。それを今言おうとです。すみません。
あれでしょ、先週はほら、報道特別番組でね、アズニャンスーパーの釣りごまかし問題をこうね、放送したんでね。先週は
出張です。出張、すみません。なんかもう、本当なんか、お釣りごまかしとかね。
アズニャンがほら、いつもなんかスーパーで、お釣りを、はい、奥さんに、はい、100円だったよ、お釣り100円だったよ、って言ってて、本当は500円ぐらいあってて、400円ぐらいこうポッケに入れたっていう問題ね。
実はちょっと近いところでさ、コンビニでほら、L サイズ、M サイズ のやつあるじゃん、コーヒーの。あれさ、M サイズのもらったんだけど、僕、間違えて L のボタン押しちゃったの、B って。で、なみなみつがれて、で、あ、これやべえ、これ、なんか言われるやつだと思って、すぐ、ごめんなさい、返金します、差額払いますって、レジの人に言ったんだけど、レジの人、いいよって。
いや、でも、東京の方だったけど、逮捕されてる人いたよね。
そう、ごまかし続けてみたいな。
いや、逮捕ですよ、やっぱり。
違う、先週はちょっと出張に行ってまして、で、その出張の最中に、腰ひねって、フランス語でさ、腰痛めるってさ、なんかマロドーとか言うんだけど、背中が痛いっていうのになるんです。ね、ちょっとまあ、ぎっくりじゃないんだけど、ランバゴーだけね、ぎっくり腰ね、それじゃないんだけども、しばらくですね、何せ、東京じゃねえや、神奈川でそうなったでしょ？結構大変だった。帰ってくるのとかもあってね、大変で、まあ、そんなこんなで、伸び伸びになってしまいまして、大変申し訳ございません。20回目。
寒いからね、やっぱりね。
いや、20回目。これ、本日、20回目。ね、こせ続けていくとね、20回になるわけですね、週1回とかでもね。頑張ってますね、意外と。すぐ終わるのかと思ったら。
まあ、くだらないこと話してるけどね。
だから20回目ね、これ、コンテンツ会、ということで、はい、まあ、ちょっとフランスのコンテンツについてね、はい、フランス関係のコンテンツについて少し紹介していこうかなと思うわけなんですけれども、はい、見てまいりまして、あいつをですね、パルムドールを見に、パルムと見に行きまして、
うん、
黄金のヤシをね、見に行った。まあ、パルムドーフ、皆さんご存知ですよね。カンヌ映画祭っていう、フランスの、
はい
はい、その映画祭が、グランプリのことをね、パルムドーフっていうふうに、言うわけなんですけれども、2023年の、カンヌ映画祭の作品がですね、アナトミー・デュン・シュート、落下の解剖学。
落下の解剖学
っていう、
なんか物理か生物かよくわからんような名前ですね、
いやでもこれね、英語圏とね、なんだろう、英語圏の人とかも出てるのかな。なんか主人公がドイツ生まれの女性で、で、まあ夫がフランス人で、まあ家庭では英語を話しているっていうことなんで、映画の半分ぐらいは英語なんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、それで、まあ、その英語のタイトルの方がひょっとしたら正式タイトルかもしれなくて、それがね、アナトミー・オブ・ア・フォールって言って、まあ、やっぱりその、アナトミー・デュ・シュート、両方ともね、落下の解剖学なんですね。
ああ。
だから、わざわざ日本で変なタイトルつけたんじゃなくて、今回ばかりは、しっかりとしたタイトルになってると。
本当に、ちょっと直訳に近いんだね。
そうなんですよ。で、こちらがですね、なんと2時間半ぐらいの、まあ、超大作でございまして、
結構長いね。
それが、僕、大阪ですから、東方シネマズナンバー、別館っていうところでね、やってたんですけど。
ナンバーで、
はい。さ、まずいい、パルムドーフね、難しいんだからさ、わかんねえなら来るなってことだけはさ、これ、ほんと言っちゃいけないかもしれない。言っちゃいけないかもしれないけど、これ言い忘れてほしい。っていうのが、いや、なんかさ、もう近くでさ、もう高齢者の客がほんと態度悪くて、
ジジイ
とババア。ごめんね、ちょっと、 不適切な発言ですけれども、まあ、あの金曜日は、これ収録金曜日です。金曜日はですね、不適切にも程があるっていうね、あの安倍サダヲのドラマもやってるんで、若干ね、ちょっと今不適切な発言しますけれども、隣でさ、2時間半の映画で2時間ジジイが寝てんのよ。いやずっと寝息。で、それで、ブーンってなんか起きて、で、起きたらで目覚ましなんかわかんないけど、なんか大量のポップコーンを持ってきてたの、その人。ああ、まあ、おじいちゃんなのに食べるんだなと思って見てたんだけど、まあ、2時間寝て途中でグワーグワーってあのほら授業中学生がバランス崩すやつあるじゃん、
ガクッとなる感じ、
これグワーって起きて、でそっからなんか急にポップコーン忘れてかもバリバリバリバリ食い始めて、
うん、
食い終わったらまた寝よったのね。
お前は何しに来たんだって
感じ。ほんとほんとそれでなんかあのエンドロール、僕はあのエンドロール最後まで楽しむタイプなんだけど、エンドロール途中で、そりゃそうだよね。だって2時間寝てるんだから何が起こったのか分かんねえから、やつはエンドロールは見なかったんだよ、これで。で、うん、僕は思いっきりまたいで出てって。
もう
隣
の、邪魔だよって感じ
で、
ね。
ほんと隣のじいさんはなんか、ずっと携帯、なんか、あの、音切ってないからピーって鳴らすし、
うん、
あの、前のばあさんはなんかすげえ音立てて、なんか、あの、ビニールでね、あのビニールで物を食うし、バリバリバリ、ビニールってあれ響くんだよね。で、あの、なんか、近くではなんかもうエンドロールぐらいになったらもう終わったんかなって思って話し出してんのよ、おばちゃん、おばあちゃんの声がしてんの。
まあ。
もう、来んなよって思って、まあ、でもね、もうちょっと思い直した。思い直した、あのね、フランスだったらどうかなって考えるとさ、そんなにフランスも干渉ないでよくねえなと思ってさ。
まあ、大阪でも、まだ、北の方だったら、ちょっと違うような感じ。
いや、そんなことねえよ、なことねえよ。だって、あの、よく梅田のシネリーブルとか行くけど、やっぱりさ、まあ、今回みたいなことはないから、でも、あの、言う意味はわかる。だから、やっぱちょっと、難波の、東宝シネマズは、やっぱシネコンだから、ちょっとお客さんがやっぱり、ね、あの、幅広いからね。それは、言わんとしてることはわかる。だけど、あの、シネリーブル梅田っていう、あの、フランス系よく来るミニ劇場でも、まあ、携帯チラチラ見る人はいるわ、ビニールガサガサ叩いてるやつはいるわ、で、これはもうね、まあ、ね、もうこの話ばかりで終わっちゃうんだけども、まあ、つまりね、あの、やっぱり、パルムドーフっていうのは、そんなにこう、なんか、キャピキャピ見れるもんじゃないんですよ。
ああ、まあね。わかるわかる、なんとなくわかります。ね、
あの、前も言ったじゃん、なんかほら、パンデッサパロディの、なんか白い、なんだっけ、あの、ブーちゃん見てたやつ。
白いコンデ？
ねえ、あれとかも、なんかもう、おかしい映画じゃん、なんか言ってみれば。
あ、まあ、ね、フランス映画ってちょっと頭おかしい。
そうそう。あの、パルムドーフに限らないけど、あの、フランスで、なんか日本に受容されて入ってくる映画っていうのは、ちょっと難解なものが多いんだよね。
うん。
ねえ、この落下の解剖学、まあ、そのパルムドーフって、あの、僕ね、この前の年には見てないんだけど、その前の年はティタンヌっていう、あの、うん、日本語でチタンってついてたけど、これよりはわかる映画です。あの、チタンはね、ティタンヌはね、本当にね、なんか、車を見ると興奮するお姉さんの話で、いや、僕はめっちゃ好きだったけど、もうちょっとこれはって感じだったけど、
なんか、今回はさ、設定が面白いね。
ほんとすごかった、あれは。なんか車見ると興奮するのよ、お姉ちゃんが。あの、そっちの話になっちゃうとあれなんだけど、それでなんかその車と関係を持つのよ。
え、関係っていうの？
関係を持つと、やっぱ出産とかそういう話になってくるじゃん、車と関係を持つと。
なんじゃそれ。
ちょっと今何言ってるかわからないかもしれませんけど、あの、それよりはわかりやすかった、今回、落下の解剖学。で、あの、これね、あの、舞台がね、グルノーブルの近くなんですよ。
あ、はい、
だからちょっとフランスの、
まあ、あ
の、
ね、
そうそう、だからあの、雪深い、その、山村が舞台で、
うん、
で、落下の解剖学って言ってるのは、もうこれ、あの、なんていうか、あの、サスペンスなんですね、とりあえずね。で、あの、旦那さんが、まあ、そのフランス人の旦那さんが、その、まあ、山村に夫婦で住んでて、そこには、あの、まあ、旦那さんと、その、ドイツ人で英語喋る奥さんと、あと、
うん、
視覚障害者の子供がいるんですよ。
うんうんうん、
あの、うちの息子ぐらいの、まあ、本当可愛らしいなんか、あの、少年で。で、それになんか犬がいると。
うん、あはは。
で、あの、その、なんかね、その、小説家の夫婦なんだけど、その旦那さんが、あの、転落死すると家から。落下。
ああ、な、それが落下の、
そうそうで落下なんだね。この落下した、で、死んじゃった旦那さんの死をめぐって、うん、まあ、これはもう、本当に、まあ、誰が殺したのかっていうよりも、要はね、自殺なのか、奥さんが殺したのかの話なんですよ。
あ、もう二択になってな
る、うん、もうこれ二択です。で、それを、まあ、本当解剖学だよね。いろんな人が、その真相に迫っていくと。
うん。
いう話で、まあ、人間ドラマでね、夫婦の背後に隠されているものは何かって、まあ、ただね、これね、フランス映画ってこの中で隠されてるものがやや突飛なことが多いんだけど、フランス映画ってさ、ごめん、僕今の、8人の女たちっていうフランソワ・オゾンの作品を頭の中に思い浮かべてるけど、8人全員がなんか、ドロドロっていう、とんでもないね、あれも雪の山荘のミステリーだったけどさ、そういうことではなくて、まあ、あくまでもその真実っていうのは、やっぱり、どこまでも内面の中にあってわからないんだなっていう、まあ、ヒューマンドラマのような要素を呈していくわけですね。
これ。うん、
まあ、非常に面白いわけですよ。ストーリーがだからわかりやすいから、なんで死んだんだろうっていうのを巡るっていうだけなんで、うん、車と関係持つとかじゃねえから。
なんかストーリーはそれで緊迫して進んでいくような感じ？
そうね、だから奥さんが疑われていて、ね、その奥さんが、まあ、どういう人なのかっていうのが法廷の場で、まあ、その第三者目線で明らかになってくるんだけど、第三者目線だからって別にそれが明らかってわけじゃなくて、やっぱり関係する人が違えば、その事件は違った風に見えるもんじゃないですか。
ああ、その奥さん、その人間関係とか、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、これがなかなか面白かったなっていう、
うん、
まあ、だからこれ見に行った方がいいと思います。まあ、ただね、東方シネマズナンバー別館に行くかどうかっていうと皆さん考えてもらった方がいい
と思います。まあ、聞いてる人は別に渋谷とか新宿とかの人もいるかもしれない。
ね、まあ、そっちの映画館がね、静音な環境でも違う、良識ある普通の映画は静かに見るもんだっていう人が来ることを祈りますけれどもね。まあ、でもね、僕文句言ってるじゃん。文句言ってるんだけど、これすらも、僕今その、高齢者っていうのが、まあそういうふうなところで、騒いでじゃねえや、ちょっとマナー悪くて嫌だなって話をしてるけど、でもその高齢者の人生って別にそこだけじゃないわけじゃん。
うん、
ね、まあ、70年か80年かね、まあ分からんけど、まあ、それなりに立派に生きて、だってたくましく生きていかなければ絶対その年代まで生きられないわけでしょ。
まあね、
う
ん、
ってことは僕らが2時間半の間、うわ嫌だなこの人って思ったところ以外の人生を持ってるわけじゃない。で、そこに来たのもストーリーがあるかもしれないよね、うん、なんかなんでその映画館に来たのかなとかっていうのもひょっとしたらね、僕にしてみたらそんな寝るために来なくていいじゃねえかって思っちゃうけど、うん、なんかストーリーがあるかもしれないわけじゃん、その人に。
ムビチケもらいましたとかね。
まあね、まあ、なんかごめんね、僕もだいぶ自分を慰めようとして言ってるからね、今ね。2時間半には何かの意味があったんだって思うとして言ってるから。まあでも、結局さ、まあね、なんかその人が問題を起こしたときに、ね、うん、僕は、いや、もうでも映画館でそんなことするような人でしたよって、ひょっとしたら証言するかもしれないけど、でも、一方から見ると、なんかね、ちょっとした訳があるのかもしれないわけ
ですね。お孫さんにすごく優しい人ですよ、
ね、そうそうそうそうね、うん、それでまあちょっと、なんかね、人と話す時のためにやっぱりこういう話題も得ようと思ってそういう映画に行ってちょっと理解が追いつかなくて寝てしまったとかね、分かんないよ、まあ大方ね、なんか暇持て余して来てなんかよく分かんなくて寝てるだけだと思うけど。まあでもこれ決めつけだからね、僕、うん、
そうか、
うん、そうそう、だからまあちょっと人間っていうのはいろいろな見方があるんだろうなって、すごくシンプルに言うとそういうことをまあ身につまされた作品だなと、思いましたね。シンプルなストーリーなんで、本当にこの手の映画にしては。ちなみにこれですね、監督のジュスティーヌ・トリエっていう方が、ジュスティーヌって名前から分かるように女性なんですよね。
アズニャ、
はい、はい、
音がなんか途切れたんだけど、
音一瞬途切れたところは大丈夫です、大丈夫、ちょっと途切れましたけど、聞いてる人はちょっと一瞬途切れたなと思ったぐらいだと思います。 で、ごめんなさい、ジュスティーヌ・トリエっていうこの監督が、まあ、女性の監督なんですけど、はい、意外とね、パルムドール女性で撮るって人が珍しいみたいで、なんか3人目らしいっすよ。はいはいはい、あ、いや、大丈夫。ブーちゃんの方がちょっと途切れる感じがあるけど、うん。聞こえてる？
いや、なんか今ね、
うん、
アズニャンの声がね、結構飛んでるんだけど。
ああ、そう。こっちの方では、なんかごめんなさい。
一応、僕はWi-Fi で繋いで、今3本というか、なんか3つ、あれが立ってるんだけど。
あ、いやいや、こっちも音声は、僕の声はきちんと反応してるんです。
もしかしたら、もともとのサーバーがちょっとおかしいのか。
そうね。ひょっとしたら、後から皆さん聞いてみて、何言ってるんだ、こいつらと思うかもしれませんけれど。まあまあまあ、とりあえず、ごめんなさい。まあ、これもね、ライブのうちってことで。はい、史上3人目の女性受賞者ということで、この監督さんがね、ジュスティーヌ・トリエっていうとか、それで、まあちょっとね、女性目線から見るって、軽々しく言えないんだけども、ちょっとそういう主題も入ってるんですよ。はい、あれ
はいはい、どうぞ続けてください。
はい、いいです、いいです。ちょっと、ということで、まあ、音声も途切れ途切れになってきましたので、まあ、このような作品があるんだよということで、今回は、はい、締めようかなと思います。
なんか、最後ちょっとグダグダとなってしまいましたね。
まあまあ、とりあえず、まあ、女性的な視点から見ても、なかなか意味がある映画だということだけ、はい、最後に申し述べて、はい。
でも、アズニャン、毎週映画行ってるね。
毎週のように、まあ、毎週、まあ、2週間に一遍は 100% 行ってるかな。
で、たまに行けるときは、うん、毎週行ってる感じか。
あ、そうそうね。
連続で行ってるって感じ。
明日も子供と一緒にドラえもん行くよ。
あ、そう、今ドラえもんやってんだ。
うん、そう。
あ、なんか、スパイファミリーもやってんだよね。
うん、スパイファミリーも、なんか、僕のなんかわかんないけど、その映画の、会員権みたいなのをスパイファミリー書いてます。
あ、ほんと。うん。いや、うん、僕も行きたいんですけどね、うん、なんか映画って、ちょっとね、なんか狭いところにいるとね、なんか圧迫感があるなと思ってね。
ああ、まあ暗いしね。あと、なんか、必ずしも、まあ、さっき言ったようにこう観客に恵まれなければいけないというところもあるからリスクはあるからね、うん、
ただ、うん、去年行った時にやっぱり映画面白いなと思ったから、
うんうん、あれでしょ、アリストテレスの絶望
工場、そうそうそう、だから、うん、またね行きたいんだけど、
うん、
岡山には単館映画館があるんですよ、シネマクレールっていう、はい、たまにフランス映画もやってたりとかする、
いいな、ね、
行ってみたいんだけど、うん、ちょっとアクセスがねいまいちなんですよ、ね、中途半端のとこやるんでその街中にあるんだけど岡山駅からちょっと離れてる感じなんでね。
パルムドールで行くとさ、フィンランドの監督でアキ・カウリスマキって人がいるんですよ。
アキ？
カウリスマキ、
カウリスマキ、なんか日本人っぽい
の
なん、
うん、あのねこの人過去のない男っていうので、確かパルムドール撮ってる、うん、ごめんなさい、記憶違いだったらごめんなさい、撮ってるはずなんだけど、うん、この人が最近新作出したせいで、いろんな映画館でこれを今上映してて、まあ僕も行きたいなって思ってるんですけど、これが九条にあるね、大阪のね、シネヌーボーっていうところで、
シネヌーボー、はいはいはい、
うん、そう、カウリスマキ特集やるみたいで、こんなんやったらもう時間がいくらっても足りねえなって感じなんだけど、
大阪でちょっとまあ、うん、マニアックで、マニアックって言い方あれだけども、うん、いわゆるシネコンで上映しないような映画っていうのはそこの九条の
そうシネヌーボーと、あとは重曹の第7芸術劇場ね、僕のね別荘のようなところですけど、
あれ大阪の梅田のさ、
うん、
ビルの上の辺にあるところっていうのがシネル、
あれはテアトル、じゃないや、シネリーブル。
あ、じゃあ僕ね、大学院生の時にシネリーブルに一回行きました。
テアトルはね、なくなっちゃって、そこが姉妹館なんだけど、で、あとその、アジア映画だけどたまにフランスやるのが心斎橋の、シネマート心斎橋っていうところですかね。あ、まあ、そのあたりでは本当にいい作品やってますけれども、なんで今回落下の解剖音楽がそっちじゃなくてナンバに行ったわけっていうとかさ。もうなんかもう蒸し返すわけじゃねえよ、
まあ、
本当
に。まあ、仕方ないよね。アズニャが住んでるのか、うん、どっちだかと、まあ南の方がアクセスがいいからね。
まあ、南近いからいいんだけど、まあ、本当にさ、うるせえよと思って、もう。
そう、一本でいけるもんね、アズヤン。
一本でいけるんですよ、本当に。僕のところからね、簡単にいけるんで、まあ、いいっちゃいいんだけどさ、何なんだよって思ってたもん。もう頼むんで、パルムドーフの時とか、フランス映画を静かに見よう。もうゴジラの時はいいよ、別に。ゴジラとかさ、あと なんだ、今度来るオッペンハイマーだっけ、原爆のやつとかさ、なんか、ああいうちょっと音がでかいやつではどうぞ、iMAX とか
で、あれでしょ、映画館もすごく音響いいんでしょ、
あれ、本当、あの iMAX とかね、僕はあんまり知らないんだけど、そういうの、僕、本当、普通の作品が好きだから、2D のさ、3D か、3D じゃ 2D ね、2D の普通の作品が好きなんで、頼むので、静かな映画は静かに見よう。
せんべいバリバリバリはダメですよ。
ダメ、本当に、もう、なんかの、遠藤周作原作と沈黙って、もうこれ長くなるな、それ、沈黙って作品を静かな映画、見に行ったの。ね、あれは、あれ監督誰だっけ、スコセッシだったかな、それ見に行ったんですよ、もうすごいいい映画、静かな映画、せんべいバリバリバリって、沈黙だっちゅう、
なんか、個性的、アズヤンの周りにはいつも個性的な人が集まりますよね、
そうです、それは別に集まってる人、騒ぐんだったらサッカー行こう、歓迎するから、タイプ C、大阪のゴール裏だったら、本当に。おじいちゃんばあちゃん聞いてますか、もうなんか騒ぎたいんだったらもうサッカー来てください、本当に。安いし、ね、楽しみましょう、歓迎します、
ね。でもね、映画みたいなのも、ね、たまにはこう触れて、ね、特にフランス映画だったら、ね、フランスの雰囲気とかは街並みとかも見れるところもありますから、
そうなんです、だから静かに、うん、静かに楽しむ、
静かに。
最低限のマナーを守ってください、携帯切れ。
まあちょっとお金に余裕があったら、フランス映画でもちょっと見てもらえたら嬉しいなって
思います。すいません、大半吠えてしまいましたけれども、不適切発言が多かったと思いますけれども、
はい、
はい、ということで、そんな、本日でございました。プーちゃん、ありがとうございます。
なんか2週ぶりだったから、ちょっと今日はかみかみですね、皆さん、か
みかみなのと、音もとびとびなのと、
そうですね。
後から聞いてみましょう。まあちょっと飛んでるところはもうカットしませんので、そのままライブ感をお楽しみください、はい、ということで、皆さんまた、次回お会いしましょう。アビアント、
また会いましょう。ブー。